ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。
はい、久しぶり、まーちゃんです。
はい、まーちゃん、今日は旧中岡小学校にやってまいりました。はい、うん、今年の4月にですね、こちら旧中岡小学校が生まれ変わりまして、はやぶささんの、ところでオープンスペースということでね、釣り堀があったりとか、はい、まあ、そういうのがねあるんですけど、
場所ができたんですよね。
そうなんです、はい、はい、ということで、はい、まあ、今日はね詳しくお話を伺いたいと思います。はい、今日お相手をくださるのは、株式会社はやぶさオープンスペース推進部 OS 運営課課長の市橋拓也さんです。市橋さん、どうぞよろしくお願いします。
市橋です、本日はどうよろしくお願いいたします。
はい、市橋さん、これすごいですね。
そうですね、
はい、
自分たちで言うのもなんなんですが、はい、ここまで大々的に大規模にこう廃校利活用事業をしてるっていうところは、まあ、全国見てもないんじゃないかなというふうに思っています。はい、
これ4月の24日にオープンですか。
そうですね、はい、はい、
でゴールデンウィーク前にオープンされたということなんですけども、はい、で体育館、旧の体育館が釣り堀スペースということになってますね。
はい、
でこの釣り堀スペースですけども大人気なんですかね。
そうですね、はい、おかげさまでオープン以来ですね、まあ、2ヶ月ぐらい経ったんですが、はい、まあ、常にお客様がたくさんお越しいただいているというような状況が続いております。
はい、なんですか、このね釣り堀を利用される方々なんですけど、まあ、たくさん来られたということなんですが、ちょうど大体土日とかがやっぱ人気集中するんじゃないかなというふうに思いますけれども。
そうですね、
はい、はい、お客様としては大体どれぐらいの人数が1日で来られるんですか。
大体そうですね、まあ、はっきりとこう集計しているわけではないですけれども、はい、まあ、見込みで1000人、少なく見て、まあ、それぐらいかなというところですね。
市橋さん、これは最初予想されていた数字と比べてどんなものなんですか。
そうですね、土日に関しては私たちが想定したよりも、まあ、少し多いかなという感じですね。はい、予想を超えてきているというところです。
うん、中でもこう人気なのは何なんですか。
そうですね、やはり皆さんニジマス釣りを目がけて朝から来られてるというような感じで、はい、まあ、ニジマス釣りを目的に来られる方はもう朝土曜日日曜日だとオープン前から並んで待ってらっしゃるというような感じですね。はい、
今もねこの収録前に少し見せていただいたんですけども、はい、ニジマス、釣ったニジマスをその場でいうか、まあ、ちょっとね持って行って調理スペースに持って行ってでこれ食べることができるんですよね。
はい、そうです。
はい、
ただの釣り体験というわけではなくて、うん、やはりそれを食べるという食育のところまでつなげていくというところが、うん、やはりこのニジマス釣りをやっているという一つの目的なので、それを皆さんに体験していただけているというところはすごく良かったなというふうに思います。はい、
今日実はこう月曜日にね収録をしてるんですけども、まあ、おそらく前日が参観日とかだったんじゃないかなということで、まあ、来られてるお客さんもファミリーの方がね来られてますよね。
お客様がねたくさんお見えでしたけど、う
んうん、で実際にニジマスを釣ってで調理までしてもらっていうというところですよね。で食べてもはりましたね。
そうですね、やはりその釣るというのも一つ釣りの体験としてあると思うんですけれども、うん、やはりその後自分でこう炭の上で魚を焼くというところも、うん、一つやっぱりその体験価値として印象にすごく残ると思うんですね。でそれをこう 覚えて帰っていただいて、まあ、魚を釣るという体験と、あとそれをご自身で調理して食べるという体験の2つですね、まあ、この2つの価値を私たちは提供したいなというふうに思っているので、あの、まあ、そういう意味であの釣っていただいて塩焼きにしてもらうという流れを非常にあのそれが叶ってていいなというふうに思ってます。
ところでなんですけど、一橋さんもともとね、あの、
はい、
なんていうのかな、まあ、会社の中で、はい、どんなことをされていた方なんですか？
そうですね、あの株式会社はやぶさというのはですね、あの本業が釣り具の製造メーカーなんです、はい、もう今年で創業66年なんですけれども、はい、あの私はそこで13年間ですね、商品の開発に携わっておりまして、うんでまあ、この事業がスタートするということで今こちらの事業部の方におります。
あの廃鉱利活用をするという、はい、ということをこう、まあ、会社からこう目が下って、はい、千橋さんもこう担当されるという、はい、ということになったと思うんですけど、はい、それ聞いた時どうでした？
そうですね、あの一瞬あのすごく責任が重いなというふうに思ったんですが、あの、まあ、あの釣りの商品を作るのも、まあ、あの廃鉱を利活用していくっていうのも、まあ、どちらもまあクリエイティブな仕事という点では共通してるなと思うので、まあ、商品釣り道具を作るか学校を作り変えていくかみたいな違いぐらいかなと思って、はい、あのこれを引き受けました。はい、
それは大体何年ぐらい？
構想というか、まあ、その企画にですね大体2年半ぐらいかかったんですね。でちょっと着工したのが去年の8月なので、その前2年半は企画をいろいろ練って、
その企画するにあたってやっぱりこう全国であの小学校とか中学校とかね、廃校の利活用されてるとことかって見て回ったんですか？
はい、そうですね、大体有名なところっていうのはあの見に行かせていただきました。
はい、はい、でちなみにこの釣り堀なんていうのはもう他にどこかあったんですか？
廃校の体育館を利用して釣り堀をやっているというところはおそらく、まあ、今でも全国初です。あの養殖とかをやられているようなところとかはねあるんですけれども、釣り堀となるとこれはもう全国見てもあのオープンスペースだけというところですね。
すごいっすね、もう完全オリジナルや。
そうですね、
はい、
あのもう、まあ、いろんな方にこういろいろ知見をいただいたりとか助けていただいたりしながらなんとかこう形にできたというところです。
その完全オリジナルであるがゆえにやっぱりこうお客さんもたくさんおられたので来られたので、じゃあ大変な部分もあったそうですね。
そうですね、あのやはりその釣り堀を運営していくっていうこともそうなんですけども、こういう施設をあのやっていくっていうこと自体が、まあ、あの新規事業を進めていくっていうことなので、うん、あの全くそのはやぶさとしては初めての試みなんですね。
内田さん、このオープンスペース、まあ、概要をねちょっとお聞かせいただけたらなと思うんですけれども、はい、まあ、あの釣り堀のお話は、またさせていただきました。釣り堀だけじゃないんですよね？
そうですね、はい、運動場の方に行っていただくと、うん、バーベキュー場、はい、あとは、700平米ぐらいあるドッグランがあるんですけれども、あの大型犬専用、小型犬専用というふうにエリアが分かれておりまして、
専用になってるっていうのが嬉しいですね。
そうですね、
はい、
で、あの天然芝のドッグランになっておりまして、この辺りもですね、もともと学校の校庭がドッグランっていうのと、あと校庭でバーベキューをするっていう、なんかこう違和感を感じながらこう過ごしていただけるような感じで、そのなんていうかね、学校のこんなところでバーベキューしてもいいんだろうかみたいな、まあ目の前に校舎が見えるので、なんかそういう懐かしい雰囲気を感じていただきながら過ごしてもらえたらいいなという場所が、まあ運動場にあります。はい、
まあ、学校といえばあと体育館があって、体育館は釣り堀だと、であとプールがありますよね。はい、
そうですね、あのプールに付属しているあの更衣室とかトイレとかがあった建物は、はい、あのキッチンと、うん、あとは お店に改修してまして、うんはい、でキッチンの方ではあのランチボックスとかであとはあのドーナツですね、はい、あの香川県の、まあ、ドーナツホリックさんというところあのドーナツ屋さんをやってます。あの朝からお店で仕込んで、はい、一から作ってるドーナツです。
大人気なんですか？
大人気ですね。もうあのリピーターさんもいらっしゃってでランチボックスも、うんあのまあ、お肉使ってるんですね、うん、でバーベキューの方もお肉があるんですけれども、うんあのまあ、バファローセットっていうセットがありまして、はいまあ、こちらはその神戸のバファローハンターさんっていうステーキショップの皆さんにご協力いただいて、はい、でメニューからあのそのランチボックスの内容からですねいろいろ一緒にやっていただいているというところであのもう味はあのお墨付きです。
へえ、はい、そら来ますわな、
ね、全ての施設がそうなんですけれども、うん、手ぶらで来ていただいても、まあ、バーベキューもできますし、うんうん、特に何の用意もなく、うん、あのふらっと立ち寄っていただいて楽しんでいただけるというのを、まあ、一つコンセプトにしておりますので、はい、
ですね。
もう来ていただいたらもう多分ねもうすぐ分かると思うんですけども、
そ
う、うん、楽しさいっぱいですよね。
でやっぱりおっしゃってる要所要所で、うん、手洗い場が前の校舎のね
そうです
ものを使ってね、お子様目線というか子供さんの高さで、はい、なんか可愛らしいですよね。
またこれ校舎の方がねまだあのお使いになられてないということなんですけども、はい、今後もなんかご予定があるみたいですよね。
そうですね、あのいろいろ勝手に次の、まあ、第3段階ぐらいまでも考えてるんですけど、あのオープンが完成ではなくて、まあ、オープンがスタートとしたら、まあ、そこからどんどん拡張 していけるようなあの余力がまだあります。例えば校舎今おっしゃられたようにまだ使ってないの で今ここいる校舎の隣にも畑があったりするんですけど、そういうところをもっとなんかこう例えば農園にしてみたりとかですね、あとプールありましたけれどもまだあそこも使ってないんですね。ああいうところも例えば魚を養殖してみたりとか。
あ、なるほど、はいはいはい、あすごい面白い。あの
すごくねまだまだやりたいこといっぱいあるんですけど、
すごい、
はい、ちょっと一気にはなかなか難しいんで、あのまずは今やってる事業をなんとか安定させて、で次の段階にちょっとずつ進みたいなと。いうふうに思ってます。
楽しみですね。
そうですね、
楽しませてくれそうです。では最後になりますけれども、あの市橋さんから、聞いていただいているリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いできますでしょうか。
はい、ここの一番 あの良さというとやはりその気軽に来ていただいて楽しんでいただけるというところだというふうに思っております。あとその、まあ、このもともと学校だった場所をもう一回その来ていただいてあの雰囲気を味わっていただくのってあまりないと思うんですね。なのであの、まあ、そういう懐かしい雰囲気とともにいろんなコンテンツをお客様で楽しんでいただければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。今日は旧中横川小学校、ここが新たにあのオープンされましたオープンスペースにやってまいりました。株式会社はやぶさのオープンスペース推進部 OS 運営課課長の市橋拓也さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は横川町大畑に新しくできたオープンスペースを訪ねました。2021年春に閉校した旧中横川小学校が4年の時を経て新しく生まれ変わりました。釣り具メーカーはやぶさが手掛けているということもあり、体育館では釣りの体験もできます。その他にもカフェやバーベキューサイト、ドッグランなどもあります。ぜひご家族揃って訪ねてみてはいかがでしょうか。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。